イエス様が超人間的な苦しみで十字架で七つの言葉を吐かれたとき、そしてすべてが終わったという言葉で、イエス様は息を引き取られた。そのときローマ兵が脇腹を槍で突き刺した。そのとき一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水が流れた。二つのものがイエス様の脇腹から流れ出たのです。何を意味していたのでしょう。水と血。血と水。イエス様が全人類のために流された血、そしてその流された血をもって復活して天に帰られるとき、その血をもって人類のために取りなしをしておられる。そしてその地方者の、全能者の地方者の働きは死聖所に至るまで、我が血、我が血、父を我が血と言って、取りなしをなさる血であります。この血は永遠にわたってクリスチャンにとって新鮮な血でなければなりません。キリストに近づけば近づくほど、いさおなき我を。英語ではただそのままの姿であなたの身元に参ります。いさおなき私でありますが、イエス様の流された血と、そして注がれる血、これが我々の唯一の望みであります。信じる者にイエス様は私たちにのうちに聖霊をお与えになる。キリストが我々のためにしてくださったこと、キリストが我々のうちになさる聖霊の働き、この二つによってキリスト教はできているんです。この救いの方程式、これを忘れさえしなければ必ず救われるということを今日強調したいのです。私たちはイエス様が我々のためにしてくださった働き、功績、それを仰いで見て生きるのです。そのイエス様の勲しを仰いで生きる人に、イエス様は私たちに天と等しい義を与えてくださる。ご自分のご品性と同じ義を与えてくださる。聖霊によって、義人を与えてくださる。今まで罪を犯さなかったかのように、私たちを受け入れて、子たる身分を与えてくださる。これが始まりで、そして子羊が聖所に入ると、我々も子羊に入っていく。子羊イエス様が死聖所に入られると、我々も子羊が行くところへどこへでもついていくのです。絶えず目をイエス様に向けて仰いで生きるのです。すると、ますます悔い改め、ますますイエス様に頼るという信仰が深まっていきます。そして、義人され続けられるんです。死聖所に入られると、やっぱりイエス様を仰いで生きるんです。 イエス様が調査審判と罪の除去、最後の贖いのために入られたとき、我々も信仰によってイエス様のもとに行きます。私に何か勇押しがあるからではありません。何の勇押しもない、頼るものがないから、イエス様を受け入れたときと同じように、同じように、私は50年、60年、クリスチャンになっていたセブンスデーアドベンチであったの女の残りの教会のメンバーになったという誇りは一切ありません。問われません。私たちは罪人の頭として、いさおなき我を憐れみたまえと言って、死聖女の最後の贖いに入っていくのです。するとある日ある時イエス様は永遠に私たちの罪を許し罪を取り消し除去しそして永遠に罪から解放して永遠に自我に死にそして永遠に完全に罪から我々を解放してくださる。そしてここに神の戒めを守りイエスの証を持つ生徒たちの忍耐があると死聖女に我々の目を向けるのです。だからローマ人への手紙の一章を見ると我々の信仰生活は私の信仰は福音は信仰から信仰に至らせると書いてます。信仰に始まり信仰に終わる。クリスチャンの最初も、途中も、信仰による義人が完成するときも、同じ条件です。義人、聖化、完全。ただひたすらイエス様を見上げているときに、ただひたすらイエス様を仰いでいるときに、イエス様が私たちに悔い改めを与え、信仰を与えて、そして最後の祝福に預かる、最後の贖いに預かるようにしてくださるんです。だからイエス様がおいでになるとき、私たちは体が栄化されていく。そしてイエス様と一緒にいるようになるんです。はい。さっき読んだ聖句はここにありますね。ローマ人の手紙の一章の17節。神の義は、その福音の中に掲示され、信仰に始まり、信仰に至らせる。信仰から始まって、なぜ？私に何の勇押しもない。最初、バプテスマを受けるとき、あれクリスチャンになったとき、私に何の勇押しもなく、ただ、あれのままの姿で私身元に参りますと言って、イエス様から義の衣をいただく。途中も同じです。今も同じでなければなりません。眺めることによって変化する。これは人間の精神の法則だと書いてます。人間の精神の法則。だからイエス様から話しては我々のうちに変化はない。改変はない。イエス様から話して、目を離して我々のうちを眺めると、ああ、50年経った私はどれくらい変化が起こったんだろうかというと、そこには清さ、完全は見ることができない。ですから大事なことは、これもう法則ですから、絶対に忘れないようにしましょう。まず天における、キリストが私のためにしてくださった働き、そして今してくださる取りなしの働き、イエス様はご自分の血を、流された血を持って ヘブル書の9章7節を見ると、幕屋の内には大祭司が年に一度だけ入る。地を携えないでは、行くことはない。ある人はですね、旧約時代はイエス様、聖女におられた。新約時代になってイエス様は、死聖女に入ったと、聖書に書いてあるというんです。ヘブル書6章の19節。あれは聖書そのものが追加されている。イエス様は流された血を、旧約時代はイエス様まだ血を流されておりませんでしたね。ご自分の流された血を天の死聖女に持って行って、そして天の聖女でも死聖女でも取りなしをなさるんです。ご自身の血によって一度だけ聖女に入られ、それによって永遠の贖いを全うされたのである。で、初代文書の99ページを見ると、イエス様は今もご自分の民のために我が血、父よ我が血、我が血、我が血、4回書いてますね。4回。我々の知って犯す罪、知らないで犯す罪のために血を持って取りなしをしておられる。そのお姿を我々決して見失ってはなりません。もしイエス様から目をそらすと、ペテロみたいに海に沈んでしまう。失望してしまう。自分を見て、他人を見て。キリストの道、これ何ページかな？後に出てくるでしょう。私ども自身のどんな行為も、善行も、神の恵みを受けるには何の価値もありません。私たちの聖霊によって生み出されるどんな善行にも価値はない。私ども救うのはイエスの功績であって、私ども清めるのもイエスの血であります。しかしもう一つ、イエス様を仰ぐ者たちにとって、イエス様は約束の御霊を送ってくださる。我々のうちに送ってくださって、そして御霊も私たち弱い者のために取りなしをしてくださると、ローマ8章の26節に書いてます。一緒に読んでみましょう。はい。御霊もまた同じように弱い私たちを助けてくださる。なぜなら私たちはどう祈ったらよいかわからないが、御霊自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださるのである。天においては誰が取りなす？何をもってイエス様がご自分の流された血をもって取りなされる。この地上では私たちのこの宮では聖霊が私たちのために取りなしてくださる。二つありますね。イエス様の天上における取りなし。地上の宮における聖霊の取りなし。これを我々は決してこのナンバー2にバプテスマを受けてから私は聖霊がどれくらい働いただろうか、どれくらいクリスチャンとして変わってるだろうか、そして時々自分の欠点、過ち、罪が示されて私はダメだと言って失望することがあります。その時こそ我々は仰いで生きるのです。イエスを仰いで生きるのです。サタンはこれを勘違いさせようとする。ここに目を向けないで、イエス様に目を向けないで、自分のうちに聖霊がどれほど善行を、良い行いをさせているか。自分はクリスチャンとして良い証できてるだろうか。そして、あまりできていないことに気づかせて失望させようとするんです。罪に抵抗してこれに打ち勝つ唯一の道は、制限された力ではなく、 天来の満ち足りた力を持って来られる神格の第三の神。これはね、証の、日本語には神の第三位の神というふうに訳されていますが、あえて私は神格の第三の神。third person of Godhead と、神格の第三の神、聖霊の偉大な働きを通してであるというのはなぜかというとね、今、三位一体というのは間違っているということで、今、いろいろ論争がなされているんです。三位一体、カトリックから来たと言って。正確には、third person of the Godhead、神格の第三の神、人格であられる。この聖霊の偉大な働きを通してである。世の贖い主によって達成されたことに効果を与えるのは御霊である。イエス様が我々のためにしてくださったことを効果あらしめるものは聖霊の神である。御霊の技であるんです。心が記憶されるのは御霊によってである。御霊によって信者は神の性質に預かるものでなるのである。三巻希望、三巻157ページですね。悪魔は必死になって、このナンバーツーの、ここに我々のうちにどんな変化があるか、これを集中させようとするんです。これが中世時代の神秘宗教でありました。自己のことを考えていると心は力と命の源であるキリストから離れてしまう。そして悪魔は人の心を救い主からそらそうと絶えず努力して、キリストとの一致と交わりを妨げようとする。世の快楽、生活上の心配事、悩み、悲しみ、他人の欠点、または自分の欠点や不完全さ、こうしたもの全部、またはそのどれかに私どもの心を引こうと、悪魔は必死になっています。悪魔は何必死になるんですか？ナンバーワン、天上のイエス様に心を向けないで、自己のことを考えさせようとする。聖霊の働きが私のうちにどれくらいなされているかということを考えさせようとするんです。そうすると自分に失望する。先天的な欠点、生まれながらの。まだ取り除かれていない。後天的な欠点、まだ残ってる。そして自分に失望するばかりでなくて、他人の欠点をよく見るようになる。他人と比較するようになる。イエス様から目をそらすと、他人と比較するようになる。ああ、あの人よりは、かなり自分はいい。あの主税人や、あるいは、遊女のようなものではないと、自分を、いつの間にか義と思う、パリサイ人になっていることがあります。パリサイ主義というのは今も昔も変わりはないんです。本当に良心的で神のために生きたいと望んでいる人々にさえ、悪魔は自己の欠点や弱さのことばかり考えさせようとする。こうしてキリストより離れて、ついには勝利を得ようと願っています。私どもは自己を中心としては、果たして自分は救われるかどうかと心配したり恐れてはなりません。ここがキリスト者の陥る非常な大きな危険です。我々の教会にとって、また一人一人にとって、キリストから目を離し、自分に失望するばかりでなくて、他人と比較するように導いて、ある時には、ああ、他人よりは50年も60年もクリスチャン経験が深いと思わせる。悪魔は必死にこういう方向に 向けようとするんですね。キリストの道96ページ。これは皆私どもの心を力の源である救い主から離してしまいます。離してしまう。なぜ聖霊様、聖霊様と祈っても力が生まれてこないかというと、イエス様から目を離しているから。なぜ鬱になってしまうかというと、イエス様から離れてしまうから。魂を全く神に委ねて神を信頼し、イエスのことを語り、考え、己をキリストのうちに消滅させてしまわねばなりません。キリストのうちに。イエス様、イエス様、イエス様のことを考え、イエス様の言葉を、ことを考えて話しているうちに、やがて自己は消滅していくというんです。実は、これがね、マルチン・ルーテルが、修道院で非常に葛藤したことでありました。ウェスレーたちが非常に苦悩していたことでありました。これ後に出てくるか。ザカリアに息子が生まれることによって、アブラハムの子の誕生やマリアの子の場合と同じように、尊い霊的な真理、すなわち何であるかというと、我々が学ぶのに手間取り、また学んでもすぐ忘れがちな真理。アブラハムもそうであったというんです。ザカリアもそうであったというんです。学ぶのに手間取る。学んでもすぐ忘れる。尊い真理が教えられるのであった。我々は自分自身では何も良いことをすることはできない。ヨハネ5章の30節、イエス様は私自身から何一つすることができないとおっしゃったから、イエス様、罪を犯さなかったんです。しかし我々のできないことが神の力によって、すなわち信ずる魂のうちになさるのである。約束の子が与えられたのは信仰によってであった。霊的信仰が生まれ、我々が義の技をすることができるのは信仰によってである。私には何もできない。けどそれ、なかなかこのレッスンを学ぶのに手間取るって言うんです。学んでもすぐ忘れる大きな危険があるって言うんですね。そう、ルーテルもそうでした。ウェスレー、大総統の321ページ。チャールズ・ウェスレー、弟が病にかかって死にかかっていたんです。友達がやってきました。永遠の命に望みをあなたは何に置いているのですかと聞いた。え、伝道者ですよ、ウェスレーというと。伝道者。あなたは永遠の命の望みを何に置いているのかと聞いた。彼は、私は神に仕えるために最善の努力をしてきました。しかし友人は首を振ったんです。ノーノー。確かに自己犠牲と、そしてもう自己を放棄して献身的に働いてきました。永遠の命の望みを何に置くかと言ったとき、私は一生懸命命ある限りやってきました。ノーノーと言ったんです。ウェスレーは、なんていうことだ。私が懸命に努力していることが希望を満足させるだけの根拠でないというのか。こうした努力を神は奪い去るというのか。それでは私は他に頼るものがなくなる。そして深い炎が彼を覆ったというんです。自分がやったこと、イエス・キリストを信じた結果、聖霊が与えられ、悔い改めた者に聖霊が与えられ、 従う者に聖霊を賜もうという約束を信じて一生懸命やってきた。私に何が不足かというんです。何回も見せますね。我々のうちに聖霊がなされる善行、ここに我々の望みを置いてはなりません。根拠はない。最近ケネス・コープランド、聖霊運動を指導する彼の集会で全米から集まっていました。フランシス法王からその仲介となって、皆さん一緒になりましょうやって。もう1999年にルーテルとカトリック教会は信仰によって義とされるということで一致しましたよ、調印しましたよ。その5年後にメソジスト教会も調印しましたよ。カトリック教会の公式のウェブサイトを見てください。私たちが義とされるのは、ただ神の恵みによって、信仰によって義認され、そして、その結果、聖霊によって良い行いが出る。どこが違いますか？同じでしょう。そしたら、あら、俺同じだ。そしたらみんなカトリックだ。決定的に違うことがあるんです。カトリック神学は、恵みによって、信仰によって、義認され、聖霊によって良い行いができる。そして、聖霊による良い行いだから、それは勲しがある。功績がある。ルーテルは断じてそれでもないって言うんです。聖霊による行いであっても、神の憐れみ、イエスの勲しと混ざらなければ、何の功績もない。ここが決定的に違うんです。だけども、プロテスタント教会はそれを指摘することができない。決定的。天国行っても、私のうちに、何の功績がありますかと生徒たちは問うんです。あなただけが聖なるお方ですと言うんです。この歌大好きですが、千歳の岩よ我が身を囲め、裂かれし脇の何と何ですか、血潮と水に、イエス様の我々に取りなす、我々のために取りなす死、そして信じる者に賜う清める聖霊、二つを表しています。二つ、義人、そして聖化、罪と汚れも洗い清めよ。かよわき我は掟に耐えず、燃ゆる心もたぎつ涙も、罪をあがなう力はあらず。ウェスレー兄弟は、ルーテルの読み物から、どんな善行も、聖霊による善行も、何の勲しもないんだということを分かった。パウロはそれをすでに知っていました。キリストイエス、キリストイエス、罪人を救うために来られた。私は何と言いました？罪人の頭であるってんです。クリスチャン生活するときに、イエス様から目を離して、他人も期待し、自分も期待する何か良い改変、品性を探そうとする。けれども、天に気がつき、イエス様に近づけば近づくほど、聖書を読めば読むほど、自分はイエス様についていけない。か弱き我は掟に耐えず、 燃える心もたぎつ涙も罪をあがなう力はあらず。こういう経験をしている人は聖霊が働いている証拠です。証拠です。なぜ？聖霊が来るとき、罪を示し、義を示し、裁きについて目を開くんです。で、クリスチャンになってバプテスマを一度受けたらね、だんだんその感覚が鈍くなると、パリサイ主義が芽生えてくる。非常に危険です、皆さん。非常に危険。イエス様から目を離して、主よ、主よと言いながら、私はあなたを知らないと言われたら、どうしますか？十字架の他に頼む影なき、詫びしき我を憐れみたまえ、見救いなくば生くるすべなし。ゼカリア書三章は、よく我々引用する、聖句です。ゼカリア書三章。これは国と指導者の下巻の193ページから最も素晴らしい解説がなされています。ヨシュア、大祭司ヨシュアが立っていた。主の使いが立っていた。サタンがやってきて、検察側が。そしてこのヨシュアの汚れた衣、これどうしようもないじゃないですか。あなたの名を持って唱えられてるんですよ。そして汚れた欠点を一つ一つ思い起こさせて失望させようとする。これは各時代の神の経験であります。けれども特に最後の時代に住んでいる日曜休業令が発布される時の神の民の経験だそうです。あ、日曜休業令がやってきましたね。私は後の雨を受けて品性完成しました。ついては何がいただけますかと言って。生ける者の裁きにおいて私はあなたを知らないと主は言われる。大祭司ヨシュアはただただ悔い崩れて自分の無力さと無価値さと罪深さを完全に認知する。こういう認知症は神様望んでおられる。理性を持って自分の罪深さと無力さと無価値さを完全に認識する。そして、ただただ絶望するばかりの時に、唯一の望みは神の憐れみだけである。我々を悩みの時を生かすのは、ただ一つ神の憐れみだけです。自分のうちにどんな変化が起こってきたか、イエス様に自分を推薦するもの何かありはしないかと探したら大失望に陥りますよ、皆さん。聞くのは、私はあなたを知らない。世にあるうちも、世を去るときも、知らぬ読みにも、知らぬ読み、読みというと墓、死にそうなとき人は信仰が試みられる。60年間、70年、信仰を持ってきて、本当に自分は救われるんだろうか。見たら欠点だらけ。自分の内を見たら欠点だらけ。清められていない。救われるんだろうか。恐怖と不安が襲ってくる。チャールズ・ウェスレーみたいに。知らぬ読みにも、裁きの日にも、千歳の岩よ、我が身を囲め。これが、私たちの救いの方程式です。目をイエス様にずっ と注いでる。その純潔さと、その麗しさにずっと目を注いで、その憐れみを恋い続ける。私の希望、各時代の希望、イエス様に。そう。